ソデ100年ライフ。介護、相続、就活、マネープランにライフワークバランス。この番組ではゲストを招いて100年時代の人生を楽しく賢く生きる知恵をお届けします。
はい、サカソデ100年ライフの方始めたいと思います。ヘアライフハーモニー堺の上野です。
松山クリニックの相談員久保です。はい、よろしくお願いします。
はい、どうぞよろしくお願いします。
お願いします。
は
い、
クラウドファンディングをね、挑戦させてもらった時にいろんな方が、こんなん介護やってんだったらいい人いてるよとか、はい、結構そういう話があるんですよ。
はい、
達成するとこ以外にですね。
はい、
でそれともあとも逆に怪しい業者さんから、はい、もっと宣伝しませんかっていう怪しい業者さんが来たりとか、そんな私をカモにするような話とかも、はい、結構クラウドファンディングやってからこう周りの環境がね、すごく個人的には変わったなっていうような感じで、
ね、広がっていったってことですね。
広がったり、いろいろ怖かったり、はい、このまま100万ぐらい取られちゃうからみたいな、なんか話とかも結構いっぱいあったりするんですけども、
はい、
そんな中でね、介護のね、人材定着で面白い人いるよって言って紹介いただいた時に、一回ちょっとズームで話させていただいたらですね、
はい、
その方もライブ配信とかで番組をされてるわけですよ。
はい、
僕もポッドキャストやってるんですっていうような形で、まあ介護を良くしたいというところの共通のところで結構話があったりしたんでですね、
はい、
じゃあちょっとお互いゲストに出ましょうみたいな話になりましてですね、はい、でこの前私はちょっとそちらの番組の方には出させていただいたんですけど、
はい、
今回こちらにですね、サカソ100年ライフの方に遊びに来ていただきましたので、
はいはい、今日は介護施設人材定着コンサルタントの佐藤理恵さんにゲストでお越しいただいています。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい、
よろしくお願いします。じゃあちょっと佐藤さん、簡単にですね、自己紹介の方お願いします。
はい、ありがとうございます。はい、介護施設で人材定着コンサルティングをしています、はい、佐藤理恵と申します、はい。主に新入社員様ですとか、あとリーダー育成だったり、管理者の方々にどういった形で社内講師を育成するのかなんていう研修もしておりますので、今研修自体が動画になっていたりですとか、外部講師が入ってきたりとか、まあ私もそうなんですけども、まあ、研修を受けた後にですね、それを社内でしっかりとアウトプットした時にフィードバックをしていく社員がいないとなかなか定着しないと、やってる意味がなくなってしまうので、その辺を、はい、サポートしております。はい、
なるほど。コロナ前、コロナ後でなんか変わりました？研修のなんか雰囲気っていうか。
あ、大きく変わりまして、はい、実は私、コロナの前は介護予防の授業をしてまして、はい、はい、そうなんです。
はい、
スポーツクラブで社員を10年間やった後にですね。
そうなんですか。
はい、はい、自治体で、はい、まあその頃から、はい、まあ、その前からやっていた介護予防の、はい、お仕事を自治体の方とすることになって立ち上げたんですが、うん、まあそれが予防という予防が全てコロナで止まりましたので、
はい、
はい、ではもう介護の予防ではなく、はい、介護の中身を学びに現場を見に行こうということで、
はい、
ご縁をいただいた今の社長様のところに現場でまずは社員として働かせていただいて、
一回働かれた
んですね。はい、で、うん、2年半経った時に自分自身がコロナになってしまったっていうこともあってですね、はい、
あ、感染しちゃったみたいな、はい、
そうですね、
うんうん、
で、はい、まあ持病もあったりしながらですね、その治療に行くっていう風になるとちょっと現場を離れなきゃいけないっていう、そういった転機があったんですけども、
はいはい、
社長さんにそれであれば今までの経験から研修を作ったりとかできませんかっていうことを言っていただいて、会社様の研修担当に外部講師としてならせていただいたっていうのが経緯です。
あ、はい、そうですか。だからまだ今やったらもうコロナなってんって言ってもそのままね、あそうで終わるですけど、やっぱりえらいこっちゃっていう時のに なられたみたいな。
そうですね、うん、えらいこっちゃでした
どの辺の時期やろ、第何波ぐらいやろ。
第2波かな、うん、
ああ結構
本当に大変ですね。
あ、じゃあオミクロンの前で
大変だった気がしますね。
あ、なるほど。
入院するところも場所もなくて、うん、はい、自宅で薬を持ってきていただいたりとかしながら、はいはい、バイキン扱いを
はい、リハぐらいは厳しかったですよね。
そうですね。
そうですか。なるほど、わかりました。 これ僕ね、ここ読みトリーナっていうやつをクラウドファンディングしたんですけど、まあ、それきっかけで佐藤さんの番組に出させていただくっていうことで、はい、ライブでね出させていただいて、その番組自体のねタイトルとかどんな番組なんかとか、どんな人がゲストで、はい、ちょっとそんな感じちょっと教えていただけたらと思うんですけど。
ありがとうございます、はい、私の方がFacebook ライブっていうのをやってまして、
はいはいはい、
でそれを YouTube に上げたりしているんですけれども、そこでは介護業界をつなぐライブっていうのをタイトルで上げさせていただいて、
はい、
例えば介護美容の方ですとか、
はい、
接遇の方ですとか、老人ホームのコンサルティングをしている方や同じような研修講師をされている方と、そういった方々とおつなぎをするような、はいはい、ライブをしておりました、
はい。
BCP もですね、はい、はい、防災の方もですね、はい。
そのライブ配信をやろうと思ったのは何きっかけなんですかね。
もともと YouTube は7年ぐらい、8年ぐらい前に一人でやってたんですね。
やってたんですか。
はい。
嘘。
一人で。
で、ライブもやってたんですよ。
はい。
でもなんか、はい。
そうなんですか。
こんにちはとかやって、はい、運動したりとかそこで。
その予防の時代から YouTube されてたみたいな。
はい、
あ、そうなんですか。
あとはその地域のことを紹介したりですとか、
はいはいはいはい、
行った先の公民館だったり、はい、なんかそこを宣伝したりとかっていうのもしていたんですが、はいはい、まあ、人材定着っていうところで、きっとこう外に向かって発信したい方がすごくたくさんいるんじゃないかなって思って、うんうん、対談ライブからやっていこうっていう風に、はい、しかも Facebook でやっていこうっていうのが、はい、はい、きっかけですね。
なるほど、うん、ね、介護の方ってね、最初の時はもう全然私なんて喋るの無理無理無理って言ってるけど、喋り出したら1時間半ぐらいずっと喋ってあるみたいな方結構いらっしゃいますもんね。結構熱く
止まらない
です方のパターン多いですよねああ、そっか。じゃあもともとそうやって発信したりとか伝えていきたいとかつながりたいとか、そういうのは結構好きな方みたいな。
そうですね、うん、はい。
でその出させていただいた時の番組のタイトルって何でしたっけ。
上野さんが出られた時には土曜日なので、介護ネットっていうプラットフォームをおつなぎするライブだったので、
はい、一応、何曜日と何曜日とか定期的にされてるんですか。
定期的にしてるんですが、土曜日は固定で、はい、
あ、一応メインはそれみたいな。
メインは土曜日で、はい、はい、しております。
なんかちらっと見た時になんかぼっちライブとかそれなんかあって、
一人ぼっちの
そうそうそう
ぼっちライブもたまに
言ってる。 あれええなと思ってなんかでも
ですね、
なんか見てるんでしょ。
結構そうですね、一人でやった方がコメントを残しやすかったりするみたいですね。
なるほどなるほど。
対談の時はやっぱり対談してる相手の方とのお話を見ていただくっていう感じになるので、はい、
ぼっちライブいいなと、僕もちょっとやろうかなと思ったんですけどね。
あ、そうなんですか。
そうそうそう、
ぜひぜひ。
でもずっとコメントけへんだら結構メンタル耐えれるかなみたいな話でちょっとまだ二の足踏んでるんですけどぼっちライブの時はどんな感じで、コメント来たらね、
はい、
話せますやん。前だ、あ、誰々さん、はい、こんにちはとか、 それまでどうしてあるかなって。
ぼっちライブの中でもタイトルは決めた方がいいと思うので、う
ん
う
ん
う
ん、あ、なるほど、
はい、うん、今日はこんなことについて語りますっていう風にタイトル一つポンと置いといて、で、あとは自分語りにこうなっていくと思うんですね。そのテーマについて、それでは始めていきますって言って、あれ誰も来ないですねみたいな
ちょっと自虐的な感じもありつつ、
まあまあそういうのもこうね、なんかコミュニケーションを、あ、来ていただきますありがとうございます一番ですみたいな感じでやっていくと、やっぱり来てくださった方が喜ばれるので、まだこの時間に来てみようっていうふうにまた思っていただくようなコミュニケーションをしていくと、
で、
はい、
そうライブも今回思ったんですけど、面白いなと思ってね、コウさん、たまにライブやろうかな、たまにライブやろうかな、なんか収録と違って、はい、やっぱり何時にスタートってすっごいドキドキするんですよ、
はい、ドキドキ感が、
まあ、佐藤さんも慣れてるから多分
平気だと思う
ん
ですけど、いやいやいや、
あの時もなんかもう10分前から落ち着かへんし、なんか何回も口カラカラなってのなんかお茶飲んだりとかするじゃないですか、はい、で、なんか始まった時のなんかライブの時のような高揚感みたいな、あれなんかコメント来て読み上げた時のなんかね、ちょっと楽しい、うわーコメント来たみたいな、味わえない楽しさがあるんで、やっぱりその辺のサカソンをちょっとやっていきたいなと思って、 あ、そしたら一応土曜日にやってたんがその介護ネットを広げようライブみたいな感じでされてるということで、
はいはい、
ちょっとそもそも介護ネットって何ぞやみたいなお話なんですけれども、はい、それをちょっと皆さんに分かるように教えていただきたいなと思います。
はい、介護ネットっていうのは、うん、在宅介護を叶えるっていうために作られた、うん、ケアマネージャーさんの目線で作られたプラットフォームなんですね。で、はい、全国の施設、介護保険を使ったサービスであったり、介護保険を使っていないサービスだったりとか、うん、そういったことを一つの場所で探すことができるっていうものを作りたいと、うん、そういうものがあった方が便利だっていうふうにケアマネージャーさんが思って作られたプラットフォームなんですね、
はい、
なので結構一人の利用者さんに対してですね、どんなサービスがいいんだろうって考えた時に、はい、あっちこっちの情報をかき集めてプランを立てる、しかもそれが新しい最新の情報じゃなかったり、あ、こっちにこんなこともあったのとか、うん、こっちにまだまだこういうあのサービスもあったのっていうのは後から知ったりとか、うん、そういうことがあったようなので、うん、やはりその情報のこう集約をして、うん、で地域の方であったり遠くに住んでおられる家族の方も、あ、こういったサービスをここでご自身のご両親が受けてるんだっていうことが分かるような見える化をしていこうということで、うん、プラットフォーム作られた方がいらっしゃるんですね、
はい、
でそれをやはり今まさに登録をする施設やサービスのしている方々に協力してもらって作っているところなので、
あ、なるほど、
はい、そのプラットフォームを全国に知らせて、うん、あのみんなで協力しながら作っていったらすごいものができるんじゃないかということで、はい、対談をしております。
あ、立ち上げた人はケアマネージャーさんですよね。
そうですね、上田さんです。はい、
どこのケアマネージャーさんですか。
宮古島区のケアマネージャーさんです。
あ、なるほど。
はい、介護業界に貢献していきたいっていうふうに強い思いがおありの方です。
サカソで100年ライフ、今回も内容充実でカットするのがもったいないということで、この続きはパート2をお聞きください。この番組は皆様からのご意見、ご感想をお待ちしています。サカソ堺で検索。堺介護連携促進協会のホームページからお気軽にお問い合わせください。来週もお楽しみに。